レのリトルラジオ第495回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第495回、収録をしております本日4月29日土曜日、時刻9時半少し回った頃、昭和の日、
はい
はい、でございますね。そんな岐阜市内某所から、今週もお送りしてまいります。お送りしますのは私ヒデと
ゲンリです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は日中昼過ぎにいきなりの豪雨という感じで、
いやもうこれがまたね、
はい、
すごい雨じゃない風が来ましてですね、みるみる真っ黒になって、
はい、
何事やと、
はい、
天気予報晴れるって言ったじゃんみたいな、はい、すざまじかったよね、うん、もうなんか台風、大型台風並みの突風が吹いてですね、我が家のベランダに積んであった冬タイヤがですねぶっ倒れました、
はい、
バババーンって言って、まだそのまま倒したままだけどもうね、あれよ、タオル、あれ8本、あ、タオルじゃない、タイヤ8本積んであるんでしょ、うん、8本積んでタイヤの袋かけてあるのに、あのうちちょっと作りの加減でもうあのビルのこの合間のビル風っていう超強いやつが吹いて、うん、それが前の家に跳ね返って我が家のベランダにすごい強い風が吹いてくるっていう構造的な欠陥もあるんですけど、うん、タイヤ8本倒す風ってなかなかよ。
はい。
すごかった。
なかなか。
なかなかすごい風で、その後いきなり土砂降りで雷も鳴ったしね。
うん。
もう、なんでサッカー行こうと思って、ノリノリの時にこんな天気なのみたいな感じだったけど、すごかったよね、ピンポイントでね。うん。
まあ、雨雲レーダーなど言いますと、まあ、いわゆるゲリラ豪雨と言いますか、夕立と言いますか、スコールと言いますか、といったような感じで、まあ、1時間少々で、まあ、その雨雲は、東の方へというふうにね、去って、その後はまた、青空というかね、晴れ間が覗く、そんな1日ではあったんですけども。
ちょうど、2時半から3時がピークだったね。
そうですね。
で、4時ぐらいにやっと上がったって感じだったよね。うん、いや、でもさ、あの時車乗ってたら怖いよね、やっぱりね。
まあ、ここのね、これからゴールデンウィーク始まるんですけれども、うん、今日に関しては、天気予報的には基本的にはちょっと不安定という、
まあ、不安定は不安定だけど、うん、あそこまで不安定とは思わないよね、
はい、そんな今もお話に上がりましたゴールデンウィーク、ね、世間一般的には今日からということ で、
あ、そうですか。
月曜日お休みすると9日、
月火平日だよ。
あ、火も？
うん、月火が1、2、5月1、2だから平日なんで、ね、カレンダー通りの連休は水、木、金、土、日の5日間だけね。うん
うん、まあ、そのあたりね、うまく有給など取ると、9連休という方も中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、まあまあ、カレンダー通り休める方がまだマシぐらいのね。
そうね。
はい。感じで。まあ、ここは土日連休して、まあ、ちょこっと仕事して、また今度は5連休、
はい
はい、という方が随分多いのかなというような、そんな感じですけれども、今ほども言いました、この連休、後半に関しては割と天気いいというところで、はい、随分と行楽日和となってますね。今日あたりニュースですとか見てますと、やはり、海外への渡航でね、4万人近い方が、
まあ、しかし皆さんよく行く気になりますね、こんな不安定なご時世にね。まあ、今週も一応ね、つつがなくリトラジを配信できるということは、まあ、ニュースはいろいろあったけれども、私たちの平和を壊されることはとりあえずなかったってことなんですが、うん、よく海外行きたいと思うよね。まあ、全然思わへん、私。
まあね、そういった不安定な状況は状況ですけども、
ね、
アメリカなんかもやっぱり今入国審査かなり厳しいらしいね、日本人だってもね。で、なおかつそれで例えばビジネス的なこと、
はい、
タレントさんなんかでも結構入るの時間足止め食ったりとか、
そうだろうね、うん、
っていう話をちょこちょこ聞きますのでね。
ヨーロッパだって不安定でしょ、うん、韓国なんてさらに不安定でしょ、なんか、はい、 ね、中国だって行きたくないしね、うん、フライトレコーダーとか見るとね、北朝鮮のとこだけね飛行機飛んでなくってね、逆に怖いよね、
はい、
全然飛んでないの、みんな北朝鮮に避けて通ってるの、うん、北朝鮮からの飛行機もフライトレコーダーに乗らんのかしらっていうぐらい何にも飛んでないの、
はい、
すごいよ。
天気の話に戻しますと、明日の30日は日中気温上昇というような予想が出ておりますね。寒暖の差に注意ということで、この辺でも大阪、東京あたりでも25度、26度といった、かなり、もう夏日というね、そんな言葉がもう聞かれるような、そんな気候になりそうですし、あと今ちょうどあの札幌あたり、
はい
はい、北海道が桜見頃になっているということで、
それはいいですね。
あのね、名所五稜郭のあたりとかね、大通公園なんか随分かなり綺麗に咲いてるのかなと、そんなような感じでございます。せっかくのお休み、天気がいいときはやっぱりね、ちょっとどこか出かけたくないというのは、
そうですね、
人情ではありますのでね。ただ今日に関しましては、そんな鼻っ柱を折られた感じが、
まあ、あの嵐と雷と雨見たらもう出かけようとは思わないよね、うん、やっぱりね。
ただやっぱり、まあ、あの思うんですけども、これからこういうことが多いのかなと、さっきも、ね、冗談まきりで言いますけども、やっぱりちょっとスコール的な雨というかね、うん、
やっぱり昔のデータの過去の経験則で測れるその気候とかデータがもう当てはまらなくなってきてるんだと思う、うん、もう相当やっぱり変わってるんだよ、いろんなことが。
お出かけ、せっかくね、楽しく行かれるんですから、まあ天気の変化などはちょっと気をつけて、そういった、はい、いきなり来るってことはありますのでね。
そうだよね。
まあ今時雨雲レーダーとかね、割とアプリなんかで、かなり正確なもの出てますからね、はい、そういうの気にしながら。
でもさ、はい、雨雲近づいてますって教えてくれる時に限って、来へんくって、で、なんか教えてくれるときに突然来るみたいな、うん。まあだからやっぱりある程度自分でチェックしなきゃしょうがないよね。
はい。どうぞ、楽しくね、過ごせていただければと思います。あと今お花の話しましたけども、街中は前回同様、花水木が綺麗に咲いてますし、あとはツツジがね、咲き始めまして、まあこれも道路なんかのセパレートされたところに結構植わってたりとかしますので、ピンク色ですとか白のね、ツツジの花がかなり色とりどりという感じでね、春を感じさせてますけども、わかりますか、ツツジって。どんなものか。
ね、
はい。
はい。
相変わらずお花に興味のない。
全く興味ないです。
花より団子で。
当然じゃないですか、
はい、そんな、岐阜市内から今週もお送りしてまいりますヒデのリトルラジオ、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。さあさあ、先ほども少しお話はしたんですけども、YouTube を使いまして今この収録しております様子ライブで、ご覧いただいております。サトシさん、そしてジャクソムさん聞いてもらってますね。ジャクソムさん、こちらは突風だけで雨はなかったですということですね。
よかったですね、
うん、まあ、雨は降り止んでしまったのかなという感じかもしれませんね。
あ、途中で消えたかもしれない、ね、
はい、うん、さてそんな1週間、ね、4月ももう終わって5月にというところですけれども、この1週間もさまざま世の中は激変しておりまして、
激変しておりました、
はい。まあ、先週からの引き続きで、まあ、25日がね、ちょっと一つのターニングポイントじゃないかというふうに言われてました。ほうほう、先ほど話にもありました北朝鮮の状況、
はい、
まあ、結局は核実験というのは見送られたというか形ではあったんですけども、
でも今日ミサイル飛ばしたじゃん。
ただその前にね、あの海岸線にずらりと並べた砲弾というかでの火炎演習というかね、訓練みたいな形で、まあほぼほぼ国内向けって感じはしますけどもね、あの映像なんかも含めてね。でも
専門家が見てさ、1960年から70年代の、ものだって言ってたけど、うん、そんなに遅れてるのとか思ったんですけど、
まあだからもうあれだけの数を並べて撃てっていう映像が欲しかったというか、
はあ、
その対外とか他の国に対してうちはこんなにあるんだぞっていうアピールではないような気がしますけどもね、あの映像を見る限りはね。
なるほどね、
うん、だから 我が国にはこんなに強いのがいっぱいあるんだってのを国内に向けるというか、
まあ、あんな旧式でもさ、あの前に人間いたら死ぬことは死ぬよね、まあまあ、間違いないよね、ま
あう
ん、
だからあのソウル市内のあのハリボテの街のような、うん、それの一環なのかなという感じはしますよね。
まあ大体ソウルと北朝鮮なんて目と鼻の先だしね、岐阜から名古屋行くみたいなもんだもんね、うん、
まあ行ってみれば、
距離的には、ね、距離的には40キロぐらいだもんね。
ね、あの皆さんもちょっと地図見てみるとこんなに近いのかと思ったりもするかもしれません、うん、本当に目と鼻の先、
本当だよ、38デサインとソウルって本当車で1時間だよ ね、
そんな状況ではありますので、そんな、北朝鮮をめぐる状況というのがかなり目まぐるしくこの1週間動いたという感じですね、はい、まあ、アメリカの、ね、艦隊がかなり日本海付近までやって
か、なんかフランスの軍艦も佐世保来たらしいよ、うんうん、みんな大変やねと思って、
ね
ね、
潜水艦もソウルというか韓国の、
ねね、その間にさ、中国がさ、なんか悪さしそうじゃない、みんな北朝鮮の方向いてるから僕たちが作っちゃった人工の島もっとガンガンガンガン巨大にしちゃおうとかってそういう姑息なこと考えない、
うん、まあ今言いましたアメリカの動きに対応するかのように、まあ、こうするかのようにロシアがね、ウラジオストックに向けて大量の戦車を運んでみたりとか、
そうなんですか、
はい、この北朝鮮をめぐってのいわゆるアメリカそしてロシア中国といったこの三密度燃えという感じでね、各国の思惑が、うごめいているというところですし、まあそんな中孤立無援状態に陥りかけてる北朝鮮の坊ちゃんの考え方もどうなんだろうとかね、
北朝鮮のお坊ちゃんもさっきさツイッター見てたら北朝鮮のお坊ちゃまの影武者の写真がいっぱい載ってて、うん、で写真を見比べると微妙に違うっちゃ違うなと、まあ、整形はしてるらしいんだけど微妙に違うっちゃ違うって感じで見えて、で一応ね耳蓋でね、あのね見分けるらしいんやね、
耳タブでしょ、
あ耳タブか、耳タブ整形できんのかなとか思ってその影武者の顔写真をいろいろ見たらやっぱ耳は微妙に違うんだね、うん、整形できないんだね耳は
ね
多分ね耳蓋膨らますぐらいしかできない、
耳タブ、ね、
耳タブ膨らますぐらいしかできないんだよ、ね、だってもう骨だもんねこれね、
はい、まあまあ、この状況はまだまだ予断を許さないのがねしばらく続くのかなという感じもありますし、
ね、まあ、あのなんか有事があったらさもう船も飛行機も全部日本に入れさせない、
うん、
もう誰も出入りできなくさせる、で日本国民の安全を守ってくださいな、
そして今も言いましたように今日ねこれ収録しております4月29日の未明朝方ですか、
はい
はい、北朝鮮のミサイルが、まあ、一応失敗に終わったという感じで50キロ圏内ぐらいに落ちたというような、
でも自国内に落ちたんでしょ、うん、自国内の50キロ圏内って誰か人すんのったんじゃないのとか思うと、
どうですかね、
ね
えー、というようなのがいきなり飛び込んできて、東京メトロとかなんか止まったらしいね、
一応なんか申し合わせがあったんでしょ、うん、それで有事の際はってことは、うん、だってさ地下の方が安全なんだから、電車止めてでとりあえず過ぎ去るまで待った方がいいんじゃないの、でそれで文句つけてるやつはさじゃあ死にたいのって話は本当に来た時に、
うん、まあ、前回も言いましたようになかなかそういったアナウンスですとかそういった行動、ねというのはこの日本国内ではもう長いことなかったのがここに来てね、
うん
うん、
でも今日もねテレビ朝日系大阪の番組 の、 はい、正義の味方ってやつ9時半ぐらいから見てたんだけど、
はい、
まあ、半分バラエティっぽいから、まあ、どこまで信じていいのかわからないんだけど、やっぱりね有事の際は特にさ身をかがめてで立ってるよりもしゃがんで頭を守った方がいいし、目と耳をこうやって小指と親指で塞いで守った方がいいみたいな話もしてて、で家にもしいて爆弾をしてきたらトイレかお風呂に隠れろとか言ってたし、あと車に乗ってる場合は車の中にいた方が安心かなとか思ったら車から速やかに緊急車両の邪魔にならないように鍵つけたままそのまま逃げろって、なんでって言ったらガソリンに引火して爆発するからだって言うから、うん、そうか車の中も危ないんだと思って、うん、なんかさやっぱ平和ボケしてるからそんな夢物分かったりじゃない、うん、何かが降ってきて車がやばいって、で車人間がこうやって歩いてるよりも車の方がなんか守られるかなと思うと逆にガソリンに引火するからすぐさま逃げなさいって言うと、 ほうっていう風に改めて、あ、そうなんだって知らないことばっかりで、はい、いろいろ思いますが、まあやっぱり立ってるよりは物陰に隠れてしゃがんだ方がいいらしいよ。
う
ん。うん、
まああんまりね、こう入れる必要がなかった情報ではあるんですけどもね、ちょっとここに来てそういったことも頭の片隅に置いておくのも必要なのかなと、
まあ、知ってるか知らないかで命が助かるか助からないんだったら知ってた方がいいよね、
う
ん、
まあ平和ボケと言われてしまえばそれまでかもしれませんけれども、なかなかねそういったことってのはこう耳に入れたくないという気持ちもわかるんですけどもね。
でも生き残るためにはさ、やっぱり自分がどうするかで確率論変わってくるからね。
まあね。
やっぱりね。
はい。
うん、
しばらくこの状況。
そうですよ。
ね、ちょっと見守らなければいけないというような。
有事と言って騒いでて何も起こらないのが一番いいと思いますので、うん、来週も平和であることを願いたいんですが。
はい。それ以外のところで、今週何か気になったニュースとしては、明美さん何か。
あるんですよ。
どうぞ。
これがですね、はい、三重県の県立高校で、越境入学違反っていうのが、調査したら分かったんだって、うん。これはさ、高校生が私立とかじゃなくても、うん、野球が強いとか、ね、甲子園よく行ってるとか、はいはい、サッカーが強いとか、体操強いとかっていうね、うん、強い学校に行きたくなるのはよくわかるんだけど、うん、まあ、私立だったらどこ行っても勝手だよね。
うん、
まあ、ね。行きたい人がどこ行っても勝手だけど、はい、県立高校っていうのは、その県に住んでる人たちが入れる高校なのに、うん、越境入学してて、親がその三重県内に住んでない事例がすごいたくさんあるんだって。
なるほど。
それってさ、うん、ただのズルだよね。ルール違反守らない、まあ。
なぜそういうことをするのかっていうところですけどもね。
だから、三重県に住んでるようなふりをして子供だけその強豪校に入れさせて住んでないっていうこと。
強豪校なんだ、それはね。
そうそうそう。三重県内の強豪校って言われる、はいはい、スポーツの強豪校って言われる5つの学校ぐらいに、こういうのが要求おるんやと、
うん。
これってさ、高校生のうちからさ、子供も親もルールを持ってないってことでしょ？
でも受け入れる学校側もってことですよね。
受け入れる学校側は、ね、受け入れる学校側は、親は三重県に住んでると思って受け入れるんや。
いや、でも、強豪校であれば、そういう生徒が入ってくることはウェルカムなわけじゃないですか。
でもさ、そこにはルールがあるわけじゃん。三重県に住んでなきゃいけないって、
う
ん。
でも、そのルールを黙認してるわけでしょ？
でも調査したらそう言って分かったらしいけどさ、うん、じゃあ学校も来るってこと
でしょ
う。そんなさ、学校も高校生も親もルール守らないことがまかり通ってさ、うん、県立高校って当然税金投入されてるわけでしょ、うん、それっておかしくない？
まあ、だから、まあ、想像ですけども、多分、何らかのちくりというか、垂れ込み的なところでそれが発覚したんで、で、まあ、調査したら。
暗黙の了解だったのかもしれないんだけど。
だから実際そうなったということでしょうけど、
ね。やっぱりこれはね、私は由々しき問題だと思うんやって。
うん、
でみんな、さあその強い学校に行って、甲子園行きたいとか、サッカーの強いとこ行って、勝ちたいとか、その気持ちはわかるんだけれども、うん、県立高校っていうのはある程度、そのルールがあって運営されてるものじゃない？
はい。
それをさ、そのルールを無視してスポーツができる子だけそういうことをしていいのか。それはさ、そのこれからの人生さ、親もそんなズルさして平気でさ、子供もズルして平気で学校もズルさせて平気なわけなんでしょ、
うん、
これっておかしいんじゃないって私すごい思うんですけど、うん、他の県もやってるかもしれないけどね。これはやっぱりさ、普通の三重県に住んでる納税者の方々はやっぱり怒った方がいいと思いますよ、うん、私は。そこ真似してやらなきゃいけないのっていう、
うん。
そこ真似していきたいんだったら三重県に住みなさいっていう。ただそれだけのことでしょ、うん、でそんなこともしずにさ、自分たちのさ、利益だけ享受しようって。おかしくない？
うん。
で、すごい私この件に関しては、なんかプンプンしちゃったんですけど。
まあ、当然ね、この少子化というところで、生徒数が減ってきて、小学校、中学校、高校の統廃合とか進んでるというのは、まあ皆さんお住まいの県でもよく聞く話だと思いますし、そんな中でいわゆる県立高校の生き残りというところをかけてというイメージなのかなと今、まあざっと聞いた話ではそう思ったりもするんですけどもね。
ほう。
うん。
でも生き残りでもルールはルール。
あ、もちろんそうですよ。
で、それ生き残りをしたいんだったらルールを変えないかんって、元々の。
うん、だからまあそれを何っていうわけじゃないですけども、うん、まあそんなイメージかなという、ことで今お話をしてるだけですけども
。だからさ、自分たちはそんなずるいことをしてまでそんなことしようって、それはやっぱりちょっと日本国の国民としておかしいんじゃないの、うん、っていう。
確かにね。
おかしいよね、普通に考えたら。うん、
まあやったもん勝ちとかね、言ったもん勝ちというのだけは本当に、特にそういった行政絡みのことの中ではやめてほしいというかね、なくなってほしいものですよね。
でこれも処罰もしんへんのよ別に。この49人も保護者がこの規則に違反していたんだよ、うん、ひどくない？
まあぜひ、まあこれを機会に是正していただきたいものではありますが。
で、これが当たり前だったらやっぱり基本的ルールをきっちり変えるべきだと思うし、うん、やっぱりダメなものはダメでしょ。
うん。何かそこにね、別な理由、私が今言った理由ではなくって、もうちょっとまあ正当性とは言いませんけれども、何かちょっと飲めるような理由があるのであれば、それは示してほしい気はしますけども、特にそれが出てきてないのであれば、まあそういったことが、なのかなと思ったりもします、
ね。よしんば、住まなくても住民票は移して税金は落とすべきや。
うん。
それぐらいのことはしていいんじゃないの？
まあ、県立というだけあってね、その県の予算の中からそこの学校への運営費なりっていうのは当然言ってるわけですからね。
そこまでして住民票そこに移してそこに納税してるんだったら、まあ、しょうがないって私は言うけれども、うん、それさえもしてないのはダメなんじゃない？
はい。あまり大きなニュースには取り上げられてませんけども。
あ、東海地方では結構やってました。
なるほど。
うん。
はい。そんなお話ですかね。はい。ツイートの方では、小林さん聞いてもらってます。そして耳豚っていう風で。
耳豚。
耳タブね。
え、耳タブじゃないの？
耳豚って言ったでしょ、さっき。
耳豚って言った？
はい。というあたりでございますかね。はい。あとはいいですか？まあまあ、いくつかあるでしょうけども。
あとはですね。
はい。
まあそんなにないんですけど、はい、まあフィギュアスケートの浅田真央ちゃんが引退して寂しいなと思ってたら、うん、なんか今年はフィギュア、今年ってか今週かなんか、すごい点出したよね、フィギュアの女子二人ね。
あ、はいはい。
なんか、さ、浅田真央がすごい最高だと思ってたけど、浅田真央の点を軽々とクリアした子がもう二人も出てきたんだね、うん。なんかフィギュアの進化っていうのもすごいよね。うん、ってそれだけ思いました、はい。選手の名前覚えてないんだけど ね、
まあ、男子も今大活躍してますしね。
いや、はい、やっぱりさ、自分が興味なくなって追っかけてないと、その新しい人たちがどんどんどんどんクオリティを上げていってるってことさえも気づかないよね、うんうん。
というわけで、まあ今週もいろいろと出来事ありましたけど、
はい、ありました。
また後ほど、ご紹介というかお話できる時間があればしてみたいと思います。それと、ご迷惑をおかけしておりましたポッドキャストをダウンロードできない問題ですけれども、先週というか今週の中頃になんとか解決をしまして、現在 iTunes の方から通常通り、ダウンロードできているはずです、もし、いや落ちてきてないとか何かありましたら、ホームページもちょっといじりましたので、そちらの方の RSS がありますから、現在のやつ一回削除して新しく登録し直すとか、まあそういったことをしていただければ、通常通り iTunes でダウンロードできるという運びになっているはずです。ですので、ご迷惑をおかけしましたが、ちょっとそんなことでね。まあ
おおむね。なぜできなかったかは言わないの？
あとで、メールがそれについてあるので、
あ、そうですか、はい、じゃあその時に秘密を暴露しましょうか。
秘密でもないんですが、ケアレスミスです、はい、ということでございまして、
いや、はい、だからさ、デジタルの世界って知識がないとさ、へえそうなんだってことが起きちゃうよねっていうことだよね、うん、結局ね、
はい、また、それに絡めてはメールをご紹介しつつお話をしたいと思います。で、そんな状況があってかなくてか、今週これからメールご紹介するんですけども、いつものこの方と始めたいところですが、そちらの方からのメールが届いておりませんで、
あらあら、
まあ何があったのかどうなのか、ね、こちらから
受信できてないだけなんじゃないの？
いや、でも他の方普通に受信できてますからね。
なんか迷惑メールとか変なフォルダーに入ってない？
うん、ざっと見たんですけども特に大丈夫でした、
ね、あ、そうです、
はい、はい、急にそこに振り分けられるとも怖いもんがありますけどもね。
いやいやいや、デジタルの世界何が起こるとわからないから。
はい。ということで、ホイホイさんのメール今週はございませんで、今週はこちらの方からのメールからご紹介したいと思います。今も聞いてもらってます、声の天ぷらさんのメールご紹介しましょう。こんばんは。
こんばんは。
ヒデさん、アケミさん、リトラジリスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今日は彦根の情報を一つ。来る6月の4日、彦根においてブルーインパルスの展示飛行が行われることになりました。 熊本城や姫路城と同じであれば城の真上を飛行することになりそうです。岐阜にお住まいのヒデさん、明美さんにとっては毎年恒例行事のようなものかもしれませんが、航空自衛隊の基地も、そもそも飛行場さえない、飛行場さえない滋賀ではこれが初めてになります。ああ、そういうことなんだ。
彦根は飛行場がないんだ。でも
滋賀県自体に飛行場っていうのがないんですね。
ああ、だって便利だからいいじゃん。
まあね。
うん。あ、大阪が一番近いの、そしたら。
そうでしょうね。
伊丹ってこと？
そういうことでしょうね。
でも別に便利いいからいいよね。
まあね。
うん。
名古屋来るより大阪行くでしょ。
それは大阪の方が便利。
まあ大津方面ならね。
米原から。
彦根なら名古屋の方がいいんじゃないですか。
大阪の方が便利だよ。名古屋ってさ、あなた。セントレアに行くのも、私たちだって1時間半ぐらいかかるのにさ、小牧空港なんてさらにアクセス悪いしさ。
京都とかもないですよね、飛行場。
京都もない。いらんのじゃない？大阪あるで。
うん。まあだからこういった航空自衛隊の、そういった飛行も初めてになると。
ほ
う、はい。詳細はまだ発表されていませんが、直前には予行もあるものと思われます。6月の3日、4日は、ただでさえ道が狭い市内はおそらく大渋滞。そちらの方が心配です。というふうにいただいております。小谷天馬さん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、滋賀県というか、彦根周辺で、ブルーインパルスの展示飛行。
いいですね。
うん。我々が住むこの岐阜市、すぐ隣接します隣の鏡ヶ原市というところに、鏡ヶ原の、航空自衛隊の基地がございまして、こちらね、現存する飛行場としては最古らしいです。
どこが？
鏡ヶ原の飛行場が
現存する飛行場。
うん。
ああ、最古って言って、だって太平洋戦争前、
もっと前らしいです。なんかちらっと見たら大正とからしいですよ。
日清日露戦争とか、
うんうん、で、まあ、それ前に東京近郊にもあったんですが、飛行場。もう今は現存しないんですよ。
あ、そうなんだ。うん、ちょうど平らで何にもない土地があったからじゃない？
うん。あと、大阪、ウツボ公園もあれ飛行場だったらしいんですよね。
あんな狭いとこ？
うん。結局、ほら、長い。
長細いから。
そう。
長細くてもちょっと短いでしょ。
いやいや、まあ、だから、民間機は降りてたかどうか知らないですけども。
あ、そう。現存する飛行場で、うん、あ、最古なんだ。
そうらしいです。
へぇー、はい。というかね、そのね、彦根城に来るブルーインパルスは、国宝彦根城築城410年祭だって。
なるほど。
410年祭。
うん、
410年って、今から、江戸時代初期 ?1603 年が。
初期ですね。
1603年が江戸時代だね。1603年が江戸時代。だからちょうどそれぐらい？
まあもうだって150年ぐらい経ったでしょ？江戸が終わってから。
ちょうど150、あ、うんとね、昭和43年が江戸終わって100年やで、
うん、
あ、150年ぐらいじゃん、うん、私の生まれた年がちょうどあれやん、
はい、
あ、そう、江戸中期なんか、
うん、
でもさ、私この熊本城の、熊本復興非常祭ってやつ、はい、ちょいちょいね、動画とか試験運用、試験のテスト飛行の写真とか見ましたけど、うん、すごい綺麗やね、
うん。
っていうか、私たち鏡原の航空自衛隊があるけど、飛行祭一回も行ったことないから、現物見たことないよね。
だからテスト飛行とか、うん、遠くでやってるの見るとか、そういう感じで見ますよね。
でもあんなさ、熊本城の上飛んでた綺麗に、こうやって5機が、こうやってさ、三角くなってさ、ビューって飛ぶ姿とかは、生では見たことないよね。
テスト飛行は見たことありますけどね。
ほんと、私行ったことない。
はい。
だって混むもん、航空祭。
うん。
あんな混むとこ行きたくないし。
ここ最近またちょっと人気が盛り上がってるみたいで、
ほん
と。かなり、その岐阜の航空ショーなんかでも、うん、各地から、もうそれこそ前乗りして、宿取って、っていう風に来て。
宿どこにあんの？っていう、そもそも、犬山とか鏡原のホテルなんて高が知れてるよね。
うん、とか、もう周辺のラブホテルとか。
ああ、ラブホはいっぱいあるよね。
うん、っていうのを取ってでも来るみたいな。
へえ。でもさ、ホワイトさん歩いて行けるからいいよね。見に行くのね。うん、
まあ、
家からも見えるんじゃない？
そうそう、彦根城ですから、上の見てればね。
上見てればさ、ちょっと角度悪くても見えるよね、はい、家からね。いいね、羨ましい。うん、でも一回生で見てみたい。音とかすごいんかな？
ね、遠くでやってるのは見たことあると思うんですけど、あけみさんも、うん。あんまりイメージがないだけで。
うん。
はい。そんなブルーインパルスの展示飛行というのかな？はい。
が、それはもうみんな楽しみだよね。
ね。
ね。
まあ、それこそ飛行機と縁遠い、まあね、滋賀で飛行機って言ったら、あの人力の
鳥人間
そう
鳥人間飛行機、はい、あれは滋賀でしか見れへんよ、
はい、うん、そっちになっちゃいますから、
うん、
はい、ぜひあの、まあ、その飛行する様子もそうですけども、音とかもね、普段飛ばないですからね。
これはさ、どこの基地から飛び立つの、そもそもの。
多分
彦根の上空で演舞するっていうことは
石川じゃないですか。
あの京都の北の方、
小松の方じゃないですか。
小松から行くの、うん、京都の北の方とか飛行場なかったっけ。
どうだろう、
そういうことを考えるとどっから来たとかって取材してほしいよね。
まあね、
ねえ、
で、ちょっと今話をしてて思い出したんですけども、はあ、また話が戻るんですが、このきな臭い状況になりましてですね、まあ別に私もウォッチャーじゃないので、はい、詳しくは知りませんけれども、はあ、若干慌ただしい雰囲気があったみたいなんですよね、鏡ヶ原の飛行場も。
ああ、うん、有事に備えて、う
ん、
ほうほう、
あの、まあ本当にそんなのいつもだよって言われるかもしれませんけど、私が感じた様子の中ではいつもとはちょっと違った様子の飛行機なり編成なりが飛んでるのをちらちら見たような気がするんです。
それはさ、あれなんじゃない、ロシア機がさ侵入してくるとかいろいろあってから応援に行ってたんじゃないの、
うん、とか輸送機的なものとかね、はい、
それはまあみんな借り出されてるでしょ。大体沖縄の米兵が夜遊びしてないって話題になってるからみんな借り出されてるんじゃない、うん、有事に向けて、
まあ、あの何らかのそういったちょっと非常時の、ね、状況になってるのかなって、まあ、その鏡ヶ原の飛行場でもね、
うん、ちなみにさ、航空自衛隊って日本に何基地あるんだろうね。
ね、そんなことで、まあ、こうやってね平和的に展示飛行して、まあ、ブルーインパルスの素晴らしい様子を見るというのもあれですけども、まあね、状況が状況であればそれでまた別なことがね、というか本来の使われ方をしないのが一番いいんですけどもね。
ブルーインパルスがさ、ああやってみんなが隊列揃えて飛んだりとかっていう練習ってどこでするの？
だから空でやってますってば。
いつもその辺でやってるの？
その辺というか、ちゃんとやってますよ。
へぇ、はい、そうなんだ。
そんなわけでして、またあの小林さん、事後報告などよかったらお待ちしております、
ぜひ楽しんでください、
はい、彦根の空を、ね、華麗に飛ぶブルーインパルスの様子よかったらまたレポートお待ちしております。そうだね、うん、はい、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましょう。こちらも今聞いてもらってますかね。さとしさんからのメールご紹介いたします。ほいっと、ヒデさん、アキミさん、ママさん、そしてリトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
岡山のサトシです、はい。リトラジポッドキャスト復活復帰おめでとうございます。
はい。
さすが、何でもできちゃうヒデさんですね。これでヒデ家も安泰ですね。さあ、アキミさん、ツッコミお願いします。
これはですね、ヒデさんは何もしずに放置してたんですよ。で、私も、まあ、あの、なんていうの、細かいさ、ソースとかさ、なんでエラーが出てるのかっていう見てもそれは知識がないので、まあ、これはですね、早々にプロに聞いた方がいいだろうということで、桜のレンタルサーバーさんに、うちのブログの RSS エラー出てるけど、なんで教えてっていうふうにメールを出したらですね、ちゃんと、
はい、
ちゃんとですね、技術のものに確認しましたと、お返事いただきまして、
はい、
ヒデさんが書いたね、映画シングのタイトルの後ろにね、変ななんか、絵文字かなんか入れたかなんかわけのわからん。
カジカッコがね、ダブってたの。
そうなの、うん、それが、エラーデータになってて、その1個のエラーデータが、その、干渉して RSS をエラーにさせてたねと、うん。読み込めなかったんですよ、うん。題名のところに1つだけ変なデータが残ってて、それが文字化けみたいな変な、わけのわからんデータ残みたいな、カスみたいなやつになってて、うん、で、それを削除したら多分治りますっていう風に桜のブログさんがですね、はい、桜のレンタルサーバーさんが技術の人にいちいちうちの記事全部見てもらってですね、で教えてくれたので、それはどうもどうもとやってですね、早々にそのわけのわからんところ削除してもう一回あの保存し直したら RSS 復活しました、
はい、
だからね、知識がないっていうのはこういうことなのよ。そんなことさえも知らないから、なんで RSS データ取れなくなったんだって言って大騒ぎをするわけよね、うん、 やっぱちょっとね、
また
ね、
だからジョジョ、本当にこれ偶然なのかもしれませんけど、うん、アップルの方からもその前に使ってたボイスブログの RSS が使えないんですよっていうメールが届いてたじゃないですか。
ついでにさ、だからあなたあの桜のブログでやってるさ、あの URL の RSS をさ iTunes に登録してあるので
、あれでいいのかどうかっていうところもあって、
あのね、 iTunes にボイあのポッドキャストをね、自分のやつ何個も入れると何個もちゃんと登録できるんだって。うん、してないんでしょ。
いや、した、だから、変わった時にちゃんとした気はするんですけども
。もう一回やった？私、やれって言ったよね。
はい。
なぜやらない？
ということで。
やらないことをやらないから、そうやって問題が解決しないの。だから、iTunes の方も、その、今のリトラジのブログの RSS が取れなくなったから、多分、そうやって来たんじゃないの。ってことにして、桜レンタルサーバーの、あのね、お問い合わせ係の方の迅速な対応のおかげで、我が家のブログは復活しました。
はい。はい、これで秀樹も安泰で
ございます。安泰でございます、はい。はい。もうやっぱり有料でお金払っておくと困った時は助けてくれます。
ご迷惑おかけしました。
これがやっぱね、無料と有料の違いよね。本当に。
はい。メール続きます。
はい。
さてさて、この安泰でないのが我らがファジアーノ。
はい。
今日は湘南さんに見事にバッサリとしてやられました。0対2です。前節、ミッドフィルダーの伊藤大輔選手が怪我で戦線離脱。また怪我人が増えました。ファジはとてもピンチな状態です。岐阜さんは好調のようですね。羨ましいです。我らがファジアーノ、ゴールデンウィークはこの後、アウェーで長崎、そしてホームで徳島です。両チームとも上位で好調のようですね。ファジの現状からは結構きつそうです。シースタイは今日も8000人と1万人には届かなかったし、ふう、ため息だけ連発で出ます。いやいや、気持ちです。我々サポーターが気持ち入れ替えて、ならんとです。なんとしてでも、次のアウェイでは無失点勝利を、そしてホームは1万人と無失点勝利を目指します。アウェイは私は行きませんが。頑張れファジアの俺たちがついている。それでは今日はこの辺でまた来週というふうにいただきました。サトシさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
まだ私どもも結果しか見ておりませんけれども、湘南に対して0対2というスコアレスでの、敗戦、そして前節は伊藤選手がね怪我ということで、
ほうほう、
ちょっと怪我人続出ですからね、この辺連戦続きますんで、ターンオーバーの選手のやりくりとかもね大変になりますんでね。
そうなの、さっきね5月は試合何試合あるんだろうと思ったら6試合もあるんだよね、うん、水曜日、ゴールデンウィーク中の水曜日と平日の第3週の水曜日があるから6試合もあるの、うん、見る方も忙しいけど選手も忙しいよね、うん、ちょっと大変。
まあ思えば昔ね J リーグ始まった頃っていうのは週に2回やってたんですけども、
そう、
はい、ただまあこうやって週に1試合になってからはね、どうしてもこのゴールデンウィーク期間中とかあと夏休みの前半とかね、うん、割と、試合に行って混んできますし、あとは後半なんかもね、天皇杯ですとか、もろもろまた試合もね増えてきます
ね。天皇杯ってさ1回戦はもうやったじゃない、うん、2回戦いつなの？
6月の20日とかなんかその辺でした。
結構早いんだよね、うん、やっぱ10月とか暑いからかな。8月の終わりから10月は、
はい、ということで、ファジアの本当にちょっとまあ下向いてる場合じゃないってところもありますしね。
そうです、
うん、
あの私たちは FC 岐阜ができて10年前は別に見に行ってなかったですけど、10年の歴史の9年間は残念な結果で、いつクラブがなくなるかわからないぐらい残念な結果と、試合内容も残念だって、やっとここに来て10年目にしてみんな楽しめてるので、勝てない時こそ見に行ってあげないと、うん、応援しないと、うん、私たちはなんかそれをやったがために今楽しくてしょうがない、
うん、
そうです、勝てない時でも応援する、それが地元のチームですよ。
対戦相手も長崎、そしてホームは徳島ということで、この両チームメールにもある通りかなり、好調をキープしてますしね。
さらに長崎さん、ジャパネット高田のね、
うん、
創業者の高田さんが社長に入ってもうあれでしょ、 100% 子会社みたいにしちゃったわけでしょ、
ですよね、
するわけでしょ、うん、もうだからさ経営内容も安泰になってきて、まあ安泰っていうのはこの先の未来がちょっと見えてきたみたいな前向きな状況になってるから、うん、受けて怖いよね。
みたいですね、
うん、
徳島も監督変わってね、
徳島あれでしょ、一発あのボールボーイに水かけてレッドになったチームでしょ、
はい、
徳島
今ちょっとね
違った、
そうですよ、
そうでしょ、
はい、
千葉と徳島で事件が起きたんだよね、
はい、 まあまあ、あまり不名誉なことですので、この辺にしておきますけれども。はい、まあ、とにかく、他のチーム褒めててもしょうがないんで、ファージアーノ、ちょっとね、ここで踏ん張らないと。
そうそう。
はい、後半に、ね、繋がっていかないですし、まあ、J2、未だ大混戦は大混戦ですからね。
混戦だね、今年、うん。ちょっと下は離れてきたけど。まあ、
下1チームだけですからね、離れたのは。
下1チームはちょっとね、まあ、10試合消化して1つ引き分けで9つ負けてるっていうのは、私たちの暗黒時代の時の成績よりもちょっと悪いんで、お気の毒なんですけど、次群馬とだもんね。うん、やだよね、こういう時ね。
まあ、それ以外のチームは本当、どうでしょう。このゴールデンウィーク期間中で大きく順位が入れ替わっても全くおかしくない。
変わるよね。だって来週でまた2試合やるから、うん、来週の週末
どうなってるか分からないよね。2連勝して2連敗であればもう全然変わっちゃいますからね。
そうよね。
はい。この5月、まあ、各チームどういうふうにやりきるか乗り切るか、その辺のやりくりも含めてね、大変な、まあ、どこも大変だと思いますが、
どこも大変ですよ。
ただファッシュは本当にちょっと怪我人がね思った以上に出ちゃってますんでね。
でもさ、10試合終わって3勝4敗3引き分けでしょ、
うん、
ねえ、まだまだこれからじゃん、うん、
だからまあどこも本当そんなチームが多いんだって。
そうだよね、うん、真ん中辺もみんなね勝率5割近辺の人が多いんだもんね。みんな
イーブンのところがいっぱいあるんで、
たまたま私たちは前半全然勝てなかった、3月が全然勝てなかったけど、4月はなんと負けなしですよ、負けなし、うん、ね、1つ引き分けであと3つ勝ったんやもんね、はい、っていう風にちょっと順位が上がったけど、その前が勝ててなかったので、まあいつどうなるか分かりませんからね、うん。
そして今は感染の記録ということでね、今年もあのファジアーノは1万人、ね、平均1万人というのを多分掲げてやってたんでしょうけれども、
勝てない時ほどみんなで行かないと、
ちょっとここに来て8000人ですか、
まあ、それでも8000人すごいよね。
すごい素晴らしいですけどね、
ね、
うん。話が少し戻りまして、我々の FC 岐阜、今日、同じく午後の6時から相手は金沢春巡してしまう、いっぱいいろんなチーム行ったんで分かんなくなっちゃったんですけど、ツエゲン金沢臨県対決ということで、白山ダービーという誰が銘打ったか、
一応あの岐阜県と石川県の県境にある白山も開山1300年とかっていう記念すべき年で、
はい、
私たち岐阜県の南部に住んでると白山ってすごいどえらい遠いところのように思うんですが、うん、まあ一応石川県の人から来たらね、と岐阜県の北部の人から見たら白山ってね、おーって臨県の象徴だと思うもんね。まあ、
天気が良ければ市内からでも望めるんですけどもね。
本当？
見えますよ。
へー、はい、ということで、一応ダービーと名打ってですね、で今回のダービーは、まあ、試合の勝敗だけじゃなく、岐阜と金沢のマスコットの PK 対決とか、あと、その試合が始まるまでにみんなを楽しませるためにツイッターでのタグの、数の競い合いとかっていう総合的な、あとあれよ、アウェイ試合に何人来たかとかっていうその総合得点でダービーの勝者が決まるという、
はい、
一応ね、いろいろ巻き込んでやってるので、うん、それでみんなね、一生懸命ツイッターね、白山ダービー緑に染めろが岐阜で、うん、で白山ダービー赤に染めろが金沢のタグね、っていう風でみんな楽しんでたんですよ、うん。まあ、だからさ、試合始まるまでにそうやって臨県っていうだけでこんだけいろいろ楽しめれるっていうのは、まあ企画した人たちの勝ちかなみたいな感じでですね、すっごい楽しみだったよね、
はい、
すっごい楽しみだったのに、出かけようとした瞬間にゲリラ豪雨が襲ってきてですね、
うん、
雷になってね、嵐のような天気になって、今日はどうなるんだと思ってね、ちょっとへこみましたが、まあとりあえずスタジアムに着いたのは雨上がってましたし、
はい、
とりあえず田んぼサッカーでもなかったし、
うん、
まあ楽しかったね、
はい、
うん。
その金沢を迎えて、そして各お互いのチームにね、結構その人気のある選手が入れ替わってるような状況。
あ、そうです、そうです。
金沢には我らが FC 岐阜のね、それこそまあいい時代の時のストライカーであった
貧乏時代を支えたストライカーね、
はい、はい。佐藤浩一選手が今現在金沢での、フォワードを張ってますし、そして、岐阜には金沢から、昨年から、田中パウロ純一というね、はい、まあ大変キャラクターの立った、素晴らしっこいプレイヤー、まあ人気のあるプレイヤーが入ってて、まあお互いにそういったところもね含めて、 まあ、因縁とまで言いませんけれども、そういったこともあっての戦いではあったんですが、結果は1対0、うの0という言い方をしますけど。
いやでもさ、前半の試合見てたら、なかなかちょっといつものパスサッカーできないなみたいな感じで、ね、ちょっとなんかストレス溜まったよね。はい、うん、まあなんかガンガンガンガンね、金沢がプレッシャーに来て、なんか思うようにできないし、なんかね、バンバンバンバン決められそうな雰囲気だけど決められなくて、ああよかったみたいな感じでね、うん、ちょっと結構ハラハラして見てたよ。
うん。
うん、
まあ監督コメント、速報的なところで出てると、岐阜の監督も負け試合だったねみたいなことを言ってるような
内容はね、
うん、ことも言ってますので、まあ我々も見ていて1点リードとはいえね、かなりもうヒヤヒヤするチームも多かったですし、まあ変な言い方、金沢のその精度が欠けたパスとかにも随分助けられたところとかもねあったり、といったちょっと一歩バランスを崩すとどっちが転がるか分かんなかった。
まあでもそんな内容で勝てたのは良かったんですけど、うん、前半の割り掛け2点取ったんだったっけ。
はい。
で、ああ、良かった良かったと思って、そしたらゲリラ豪雨で土砂降りになったのに、ハーフタイムに絶賛大水巻き中で、そんなに巻くのみたいな感じでベッタベタに巻いてたんだよね。
うん、
で、まあ、水巻いたでパスが繋がるのか、金沢が疲れてきたのでプレッシャーが甘くなってパスが繋がるのかわからないけど、まあ後半はいつもっぽい試合になってきたけど、でもなんかちょいちょい危ないぞみたいなね、うん、そんな感じで、まあ、最後はヒヤヒヤしてましたけど、もうねはしゃぎすぎてねぐったり疲れちゃいました、うん、ついでに言うと今日は7000人ぐらい来て、まあまあ入りましたが雰囲気よくってね、点入ってからね、
う
ん、
そうですね、
もうすごいスタジアムいい雰囲気で、うん、みんな手拍子とかしちゃって、みんな気分乗ってきちゃって、うん、楽しかったです。楽しくて勝てて最高、まあ。試合の内容はまあ微妙でしたが。
こう試合に対する集中力がね、
うん、
観客も割とこう割と集中して見てたというような印象がありますし、まあ何よりも勝てたという結果、だけを見ればね、
ね、
はい、かなり大きいんではないかと思いますけど、
ね、ついでにですね、今シーズン初めてのナイトゲームだったので、うん、よくコンサートで使う光る棒、はい、サイリウムでしたっけ、はい、あれが去年から公式のグッズで緑色のやつを売ってるので、私それ去年買ったんですよ。で、うん、もうすごい嬉しくってブンブン振り回してて、で今日からそれ私が買ったやつよりも倍の太さのめっちゃよく光るやつが売っててで、なんか、ゴール裏の人たちはそれを買ってて、やっぱすごい目立つの、光量が私のやつよりも倍だから。で、私は、楽しくって振ってたんだけど、あんまり目立たないから次は倍のやつを買おうかしらと思うんだけど、でも今日さ、もう試合中ずっと、タワマフ振るの手疲れるやんね。うん、で、サイリウムぐらいだったらいいわと思ってずっと振ってはしゃいでたら、まあ、腕痛くて痛くて疲れちゃって、でも特大のサイリウム欲しいんですけど、うん、すっごい綺麗だった。だからね、結構岐阜はゴール裏でもそれ使ってるの人がいて、いろんな席でみんな子供みたいに走ってきたい人が光るやつを使って振り回してるから、やっぱね、ナイトゲームは綺麗なんですよ。うん、でも、あれよね、金沢のゴール裏も赤いサイリウム2つぐらいあったよね。
なるほどね。
あ、やっぱ目立つわと思って、で、たかだかサイリウムごときなのに公式グッズで2000円もするんですよ。ちょっと高いよね。
サイリウムじゃないですからね。
違うの？
ちゃんとサイリウムってのはもう使えなくなるじゃないですか。
使えなくなるの？
あれはちゃんとLED か何かが入ってるやつ。
そうなの？はい、で私が買ったやつも細いのに1000円で乾電池、これなんかボタン電池が入ってるからさ、これどんだけ使えるのって、今日の試合持つとかって言ったからって、あ、当分持つから大丈夫ですよって言われて、で今日も出かけるときに、あ、電池まだあるんかなと思って使ったら、つけたら電池ついたんでいいんですけど、うん、特大の欲しい。でもあれ振り回すと腕疲れそう。すごい悩ましいとこなんですよ。でも、こんなに疲れるぐらいはしゃいできて、いやいやいや、それはね、サトシさん9年間我慢した甲斐があったからですよ、私たちは。もう楽しくてしょうがなかった。
といったことで、これも散々繰り返しですが、このゴールデンウィーク、ね、連戦続きますのでね、はい、お互いに頑張って応援していきましょう。
そうですね。
はい。はい、サトシさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
チャットの方ではゆうさん聞いてもらってます、ありがとうございます、はい、ということで今週ここまでなんですよ、メールは、はい、ですので、あとしばらくお時間だけいただきまして、 一話題二話題して、今回は第一部だけで終わっていこうかと思います、はい、私の方からではよろしいですか。
どうぞ。
はい、まず私のあのツイッター鍵を解除しましたので、ツイッターの方でも当然書き込みましたが、リツイートリプライ、できるようになりましたので、よかったらそちらですとかね、またよければあの拡散していただきたい内容があれば、
はいはい、
またお願いすることもありますのでよろしくお願いしますというのと、そのツイートの中で意味不明なツイートをしておりましたけれども、マストドン、
何ですかマストドンって
というものを始めましたということで、マストドン、なんだそれはという方もまだ多いかと思いますけども、うん、こちら今言いましたツイッターのようなサービスと言いましたけれども、まあイメージツイッターだと思ってください、
はい、
で、じゃあツイッターと何が違うのかと言いますと、例えばツイッターって、タイムラインってありますよね自分の、
はいはい、
で自分がフォローしている人たちの発言ですとか、まあ、フォローしているニュースサイトとかといったのがずっと流れてくるんですけども、一つの話題に特化したのってさ、例えばハッシュタグなんかで検索するとか、
はいはい、
まあそういった自分でこう絞り込んでいかなきゃいけないじゃないですか、はい、でその一つの話題に対して盛り上がるってなかなかないですけれども、このマストドンというのはですね、その話題ごとにサイトがいっぱいあると思ってください。
あーはーはーは
ー、はい、
サッカー好きな人、野球好きな人、
はい、
お菓子好きな人、グルメ好きな人、鉄オタとかっていう風に分かれてるの、う
ん、はい、はい、でまだこれ始まったばっかりのサービスなので、あまりその大きくは、あ、たくさん細かくまでは言ってないです、
はい、
とはいえ、全世界でいいのかな、まあ、多分1000個くらいあるんですよ、まあ、世界的にはね、はい、
ほうほう、
日本国内でも300とか、もうこれ今毎日のように増えていっています。
ほう、
確かに4月からぐらいから始まったサービスなんで、
はい、まだ4月だよ、
うん、だからほうまだ1月経ってるか経ってないかぐらいなんですよ。でその一つの話題ごとにあるのをインスタンスっていう言い方をします。
ほうほう、
で私が入ってるインスタンスはラジオのインスタンスとサッカーのインスタンスに入ってます。
ほうほう、
で、そこのまず一つのインスタンスに入ってラジオのインスタンスに入ってって、そこで会話するのは基本的にはラジオに関する話題ばっかりです。
ほうほうほう、
でもさっき言ったようにまだくくりが大きいので、ラジオっていうくくりなので、みんな投稿してくるのがいろんな過去のラジオ番組だったり、今聞いているラジオ番組だったり、それこそポッドキャストの話だったりとかっていう風で、割とまだ狭まってないんですけども、多分これからどんどんこれが進んでいくことによって、曲ごとのインスタンスができたりとか、まあ、例えば番組ごとのインスタンスができたりとか、まあ、タレントのインスタンスができたりという風な、かなり細分化をしていくんだろうというのが、まあ、今後の方向なんですね。でこのインスタンスっていうのは、基本的にはもうほぼほぼ個人が立てることができます。
ほう、
でつまり、ツイッターとかってツイッター社っていうのがやってるじゃないですか、
はいはい、
だから極端な話をすると、そのツイッター社がどうにかすれば今までこのやり取りしてたっていうのは全部なくなっちゃうわけですよね。
あー、はいはい、
うん、
サーバーがツイッターが管理してるサーバーがなくなったら全て終わるっていう、
もうやめだって言えばもうなくなっちゃうじゃないですか、うん、
はい、
でもこのインスタンスっていうのは、今言ったようにオープンソースっていう形でやってるので分散型なんですね、うん、
はいはい、
だから一つのインスタンスが潰れたとしてもすぐにどっかのインスタンスにすぐにつながることができるんで、そういった意味でどんどん今それが広がってる状況です。でさっき言ったように個人が立てることができるんで、個人が自分の好きなインスタンスを立てるんですけども、中には企業が立ててるインスタンスもたくさんあって、いち早く立てたのが、ピクシブ、
ほう、
知ってますね、あの、絵を描いたりとか、
ほうほう、
動画やったりとかっていう割とそういったクリエイター系の、サイトというか、まあ、会社、それ と、ドワンゴ、これも分かりますよね、とさっ、私がさっき言ったラジオのインスタンスは日本放送が立ててます。
ほう、
っていう企業が立ててる運営してるインスタンスもあります。でさっき言った個人のインスタンスは、あの、各県ごとのインスタンスができてたりとか、まあ、ちょっとね 今のところそのピクシブが一番でっかいのかな。
ほうほう、
うん、自分が描いた絵をそこに投稿してみんなからいろんなことを言ってもらったりとかっていう、まあピクシブの中でやってたことがそのインスタンスっていうところに持っていくと、もうちょっとこう広がって話ができるんで、随分とそこで広がりが見せてます。で、何がじゃあこれが面白いのっていうことになるんですけども、さっき言ったように、そこのインスタンスでいれば、そこの話題に対してかなり、まあ、深い話というか、好きなこと言えるじゃないですか。で、ツイッターって、ちょっとここまで今広がりすぎたんで、みんないい子にならなきゃいけないっていう雰囲気がどこかあるわけですよ。
いい子にならなくてもいいけど、おかしいやつは炙り出せるよねってことじゃない、
うん、それと自分の本当の発言をちょっとこう一つ膜を作るというか、あまりこう直接的な表現で、まあ、攻撃するとは今で言いませんけども、言いたいことがなかなか言えないこんな世の中に なりつつあるじゃないですか、
はい、
でそれは例えば友人が見てるからとか、それこそ家族が見てるからとかね、あとは、まあ、そのファンがこれを見た時に攻撃されるからっていうこともあって、なかなかツイッターでの発言が今しにくいというかね、本当の本音が言いにくい状況になりつつあって、でみんな裏アカウントって言ってね、別のアカウントを取ってそれでまあ言いたい放題言ってたりとかで、その裏アカウントがバレた日にはえらいことになったりするじゃないですか。プチ、プチ炎上みたいな。
そんなに人に見られてさ困るようなことをみんな発言してるの
みたいですよ。
じゃあいい子にならなくてもいいけど、うんと、そんなに絵作らなきゃいけないの、っていうかそんなに人からびっくりされるようなことを、なんか暴言を吐きたいの。
吐きたいじゃないんですけども、だから例えばドラマとかテレビ見てて、あこれおか、なんかこの俳優さん変っていうのは書いちゃうと、その俳優さんをもう好きな人たちにが何かでそれを拾った日にね、
叩かれちゃうの
っていうこともあるじゃないですか。
だからといって裏アカウントだって叩かれるのは一緒じゃない。
だから裏アカウントであれば、その実態が誰なのか分かんないから、いくら叩かれても平気なわけですよ。
じゃあその裏アカウントじゃない本当のアカウントって誰か特定されちゃってるの？
っていうか紐づくわけじゃないですか。
ほう。
うん。まあどちらにしてもちょっとその堅苦しさっていうのがツイッター自体に今存在し始めてる中で、まあこの、マストドンに関してはまあ始まったばっかりのサービスっていうのも含めて、割とこう気軽にやり取りできるし、あとはさっきのラジオの、これ日本放送が一応立ててるインスタンスなんですけども、まあ基本的にはまあラジオに関する全般のことを言いましょう、発言しましょうねっていうような、趣旨で立ってるので、私なんかも今聞いてるラジオこんなん聞いてて、ここは面白いよねとか、これこの発言ってどうなのっていうことを結構割と積極的に今やってますし、
それってごめんよくわからんかったけど、そこの日本放送がやってるマストドンに参加するのは誰でも入りたい人が入れるの？
入ります。
でそう入ったら入ってる人たちみんなの発信した発言を見れるってこと？
はい。
あ、フォローするとかそういうのはないんだ。
ないです。このまあ、ローカルタイムラインっていうのとグローバルタイムラインだったっけな、連合タイムラインっていうのがあって、ローカルタイムラインっていうのはこのマストドンの中のインスタンス、さっき言ったラジオのインスタンスに入ってる全員のタイムラインが見れます。
ほうほうほう、
うん、でさっき言った連合タイムラインっていうのはよそのタイムラインも含めていろんなところのタイムラインがいっぺんに見れちゃうっていうことになるんで、流れがやたら早かったりするんで、ちょっと追い切れなかったりするんで、まあ基本的にはそのローカルタイムラインの中でやり取りをするんですけども、ラジオのさ、ツイッターでラジオのこと言ってもさ、なかなか反応してくれないパターンもあるわけじゃないですか。みんなそのラジオにあまり興味のない方がいらっしゃったりすると。
まあね。
うん。でも、ラジオのインスタンスの中で、ちょっとマニアックというか、そういう発言をしても、いわゆる共通理解がそこにあったりするんで、ああそれは私もそう思ってましたとか、いやそれはちょっとこういう風じゃないですかとかっていう意見がもらえたりとか、あとはまあこれは日本放送がやってるんでっていうこともあるんでしょうけども、そのラジオの中の人 いわゆる局の人に、
はいはいはい、
その発言っていうのは、まあ、目には触れるますよね、はい、うん、っていうこともあって、今までなかなかこう思ってても言えなかったこととか、まあ、これって実はみんなどう思ってるんだろうっていうようなことをこうそのインスタンスの中で発言することによって割と的確というか、そういったリプライというかね、お返事がもらえたりとかということもあって、面白いですね。そういう感じはね。
あ、返事が来るんだ。リプライもらえるんだ。
うん、うん、とかリツイート、
はいはい、
マストドンの中ではリツイートのことをブーストっていう言い方をするんですけども、あとはツイートのことをトゥートっていう言い方をしたりするんですね。
それは発音の違いなだけ。
いや、違います。
綴り一緒で発音が違うだけなの？
いや違います。違う。綴りも違います。まあ、言葉の違いってのはいくつかあるにはあるんですけども、まあ、やってることは大体ツイッターのことです。
だから見も知らない人で別にアカウントをフォローしてるとか関係なしに、うん、日本ラジオのそのマストドンっていう中に入ってる人たちとやり取りできちゃうってこと？
できちゃいます。
できちゃうし見れるし、うん、あなたもその人の、発信に共感したら返事かけちゃうってこと？
はい、
へぇー。
で、あとね、結構割とみんな気軽にフォローしたりフォロワーになったりとかってしてて。
そうなるとどうなるの？
で、そうなると多分直接的なやり取りもできるようになってくると思うんですよ。
あ、ダイレクトメッセージみたいなやつ、ツイッターの。
うん。で、ホームっていうのがまた別にあって、このホームに関しては、今言った、フォローしてる人だけの発言が出てきます。だからもうちょっと今度、広がってくると、ローカルタイムラインだと、かなり雑多なんで、そのホーム、だから自分のフォローした人、フォロワーさんだけの発言を絞って見ることができたりするんで。で、まあ、ここまで喋ってますけども、私もまだこれ初めて4、5日しか経ってないんで、なんとなく手探りでやってるんで、間違ってることもあるかもしれませんけども。
それでも面白いんでしょ？
やっぱりその、ダイレクト感っていうかさ、
ほうほう、
発言に対する、まあ、専門性とまでは言いませんけれども、ほうほう、割と、うん、こういう風だよねってことに対しても共通理解があったりするのは楽しいかなと思ったりしますけどもね。
うん、
それとさっき言ったようにやっぱツイッターだと、まあ、私のツイッターに関してはこういったリスナーさんほぼほぼ皆さんフォロワーになってるので、はいはい、そこに全員に目に触れるわけじゃないですか。まあ、別にそのひどいことを言うわけじゃないですけども、でもそこに向けては書いてないよなっていうこともあるわけですよね。ラジオ好きな人に向けて書きたいなって時はそっちを使ったりすると、うん、まあ、そういう使い分けですかね。はい、あとサッカーの、マストドンにも入ってますけども、まあ、こちらなんかでも今でもさっき言ったその真渡選手の件に対してみんなお互いにやり取りしてたりとか、まあ、さっきも言ったそのツイッターでハッシュタグで抜き出してそこのラインを見るのと、まあ、変わりないっちゃ変わりないんですけども、うん、まあ、その手間がないというか。
それはスマホでもできるんですか？
もちろんできます。
おう、スマホのアプリをダウンロードしなきゃいけないの？
は
い、
うん、で、スマホのアプリももう毎日のように今できてきてます。
なんで？
だからまだできたばっかりだから。
ああ、だからどっかの会社がやってるわけじゃなくてみんなが立ち上げてるからってこと？うん、じゃあそのサッカーならサッカーのマストドンやりたいときはアプリどれとかっていう風に、
じゃなくてマストドンっていうのをやりたくってそのインスタンスを切り替えて使えばいいだけなんで、
うん、
その切り替えがしやすいアプリとかもあるんで。
で、何、ビジネスモデルは広告収入ですか？
いや、ビジネスだからモデルはないです。
広告は出ないの？
今のところこれに対してマネタイズ化っていうのは、どこも考えられてないです。そう、それも一つ大きなところで、ツイッターって今、まあ、言い方変ですけど、広告うざいっていうのがあるわけですよね。
皆さん無料でコンテンツ使って広告うざいとかっていうんだったら無料コンテンツ使わなきゃいいと思うんですけど。
いやいや、だから、うざいっていうか、目障りじゃないですか、やっぱり。なきゃないに越したことはないわけじゃないですか。
全然。
うん、まあ、そう思えばいいけれども、うん、なきゃないに越した方がいいわけですよ。だから、その広告ブロックするアプリとかが、今、売れてたりするわけですよ。多くはね。まあ、いいわ、君の意見はいいとして、でもそういうことなのね。 でもマストドンに関しては広告っていうのは一切入ってこないんで、
ほう、
その辺はとても、
じゃあサーバー立ててるところが自前で自腹切ってやってるってことね。
まあみんながだからさっき言ったように個人がやってるんで、個人でサーバー立てて、そこでそのインスタンスを自分の好きなインスタンス色付けをして、でこういうのありますけどどうですかっていう風な感じでやってるんで、うん、今のところこれに対してのマネタイズ化っていうのは、まあ、今後どうなるか分からないですけども、まあ、とにかくまだ4月に立ち上がったばっかりのこういったことなんで、
まあ、アクセスが集中するとさ、ヘボイサーバーだったら繋がらないからね、
うん、
まあ、その辺が人気が出てきてみんなが使うようになったらどうなるかってことだよね、
うん、で確かこれドイツかな発祥は。
ほう、
割といい加減なことを言ってるかもしれませんけれども、
ですね、
はい、
でそれ何で知ったの。
ちょっと話題になってたんですよ、ニュースなんかでも。新しくこういったのが出て今人気ですよっていうようなニュースを見て、なんじゃらほいと思っていろいろと調べてみたらそんなことになってたんで、ちょっと手をつけてみたんですけれども、まあ先ほども言いましたように、まだ日本のそのインスタンスがそれほどこれっていうのがあまりないかもしれませんけども、それでもちょっと見つけて、もうすでにかそってるところもあったりするわけですよ。
ほうほう、
その絞り込みすぎるとさ、どうしてもそこに発言が集まんなかったりするとさ、かそ化するよね、当然ね。
なるほどね。でもさ、うん、ヤフーニュースに載ってるマストドンの話題でいくと、ツイッターの2年分の進化をマストドンは10日でクリアしたっていうぐらいに一気に日本では普及したみたいだね、うんうん。
まあ、ですから、まあ、アーリーアダプターというか、まあ、私みたいな、ちょっとそういった新しいもの好きな人間が、今、かなり食いついてるという状況だと思いますので。
まあ、でもさ、うん、こんだけ SNS いろいろあるとさ、やるのも疲れるよね。
うん。まあ、使い分けですよね。
そうだね。うん、
ざっと、私が今やってた限りのことで印象として話をしたわけですけれども、ジャクソムさんから、マストドンは自由に発言できるからではなく、ヘイトなどに対応しやすいという趣旨では、ツイッターでは言えない内容ならマストドンでもいずれ、できなくなると思いますよ。うん。まあ、過激な発言をね、してどうこうっていう、私はそんなつもりはないですけども、確かにその、ツイッターだとさっき言ったように多くの人の目に触れやすい状況になってるし、
あ、自分のさ思惑と関係なくに発言がリツイートされて炎上するってことはあるからね、
うん、そうそれが有名人とか無名人ね関係なく、さっき言ったように言葉なんかで検索されて、それがやっぱ歪曲されて捉えられたりすると、はいはい、こんなところでこいつがこんなこと言ってやがったみたいなことになりかねないのが今のツイッターだったりするので、まあ、今言ったそのインスタンスの中だけであれば割と曲解されにくいという状況が生まれているのかなとは思いますけどもね。
なるほどね、
はい。
まあ、じゃあちょっと見物ですね。
うん、今そのニュース記事にあったように、本当に今急速にユーザー数
というかさ、みんなもスマホ持ってるのが当たり前だから、次から次へととりあえず話題のものには食いつきたいみたいなところもあるんじゃないの。うん、
うんうん、あとね、まあいろいろと違いはあるんですけども、マストドンの場合はもう一つはツイッターと違うのは、文字数制限が500文字。
500文字も書けるの、うん、それあなた読む方も大変じゃない。
ね、まあもちろん長文になれば読む方大変なんですけども、うん、ただツイッターの140文字でしたっけっていうのがちょっと少なすぎるっていう意見が、
いやいやいや日本語は意外と書けるよ。
まあまああるんだけどまあそれもあって、その500文字であればもうそこほぼほぼまあちょっとしたブログになりますよね。で、あとはね、画像がね、割と小さい画像しか載せられなかったりするんで、今日何回かやったんですけども、iPhone、私の iPhone6S で撮った画像はそのまま載せられなかったです。
うん、データが大きすぎて。
データが大きすぎて。
あ、画像。
4メガまでだったっけな？
画像。
2メガだったっけな？
じゃあ結構圧縮しなきゃいけないじゃない？
うん。だからちょっとその辺が、まあ、今後の課題にはなると思うんですけども、どんどん今
本当それはサーバーとの兼ね合いだから何とも言えないよ、
うん、さっきも言ったように毎日のようにこれ進化続けてて、
へー、
うん、この 私初めて5日間ぐらいですけども、その中でもどんどんこういうことができるようになりました、こういうことになりました、こういう新しいアプリができましたっていうのが毎日に出てくるというのをちょっと見守るっていうだけでも、あの新しいサービスってあこういう風になってくんだっていうのが、
ほうほう、
あの実感として分かったりするんで、もちろん全く料金はかかりませんし、無料で始めれます。で、あのいろいろそのマストドンはこういう風なもんですよっていうのを紹介するサイトも今いっぱい出てきてるんで、そんなに難しくない話ですからね。あの自分が気になるインスタンスっていうのがもしあれば、そうそう、とっかかりとしてマストドンっていうインスタンスがあるんですよ。そこに入っちゃうと、まあ大概まず最初に入るんですけども、だと割と話の内容がツイッターと変わらなくなっちゃったりするんで、自分が興味のあるインスタンスね、そこのグループに所属した方が割と面白いかもしれないです
。なるほどね。
はい、ということで、今のところ私ちょっと面白くこちらの方参加させてもらってやってますけれども、マストドン今後どこまで広がるかというのもね、ちょっと見物だなと思いますけどもね。明美さんいかがですか？
マストドン？
はい。
うん、まあいいんじゃない、とりあえず私はまあまだいいわみたいな。
言ってることは分かりました。
うん、なんとなく。
どんなものか。
まあだからあなたがそのマストドンの画面を開いてるので、うん、ああ、こういうもんなんだっていうのは言ってることは分かりましたし、うん、まあまあ、へえ、新しくていいんじゃないと思いますけど、まあとりあえず今の私には、ちょっと忙しすぎてね、そこまであの、閲覧する時間、だいたいさ、インスタでさえさ、もう、なんかあの、やれてない状態なのに、はい、なかなかね、
あの一気にね、なんかたくさんフォローされまして、私も
本当、うん、よかったね、お友達できて、
まあ、あの見ず知らず、あ、そうそう、で、まあ、ちょっと長くなってますけど、インスタじゃないとか、まあ、ツイッターなんかだとある程度もう人間関係出来上がってたりするじゃないですか、
うん、
この人ってこういう風だっていう風な感じで、
はい、
でもこのいきなりマストドンでこういったインスタンスに入って発言したりすると、今まで全然知らない人とつながるわけですよね。っていうところも面白いかなと。
なるほど。
はい。という新しいウェブサービスというかブログサービスというか SNS サービス、マストドンというのが、今急成長してますよというお話をいたしました。興味もし持たれたんであれば、少しいじってみてはいかがかなということでございます。私は先ほど言いました、ラジオチューナーという、インスタンス、そしてサッカードンというインスタンス、この2つに今のところ、所属してちょこちょこと書き込んでおりますので、はい、どうぞ見つけたらフォローしてあげてください。今回は、前後半分けずに1本だけということで、時間がちょっともう来てるんですけども、明美さん
何か。じゃあ最後 に、
はい、
Google が4月の11日に公開したオートドローっていうお絵描きソフト、
うん、あ、はいはい、
これがね、
うん、
タダで使えるんですけど、はい、どえらい面白いんですよ、
はい、
何かっていうと、マウスで自分で下手な絵をピッピッピッって書くと、うん、人工知能でこの変な絵はこれかね、これかね、これかねって言って、あの似たような絵をね提案してくれて、うん、あの、ちゃんとしたイラストになるんですよ。
うん、
簡単なケーキとか、うちとか描くと、うん。でね、それにね、色付けたりとかいろいろできるんですけど、なんかね、面白い。
うん、
これ、
うん。
よくこんなの無料で提供するよね。
うん、
っていうぐらい、素晴らしいので、とりあえずまだご存知ない方は一度オートドローでググってみて、遊んでみてください。
はい、
いけますよ。絵下手な人もちょっとしたイラストぐらい使えるようになる、
うん
うん、
例えばね、車なんか描くと面白いんだよね。だんだんさ、あのディティールを細かくすると自分が思ってる車になってたりするん
だ。そうでさ、あれマウスで描くと描きにくいけど、ペン型で描いたらもっといいもん描けるよね、
まあね、
と思って、はい、ペン型、マウスじゃなくてペン型ってある？そのさ、なんか、ちゃんとしたペンで入力するみたいな、しっかりしたやつじゃなくて、マウスだと線が書きにくいから、そういうマウスの働きをするペン型のやつ。
はい、ペンタブでね。
ペンタブで認識するんかな？
タブレットでね。
まあ、なんでもいいんですけど、はい、とりあえずご存じない方は、Google のオートドロー。
うん。
面白いですよ。
うん。はい。オートドロー。 というこれも新しいサービスですね、出てくるイラストは割と使えるみたいだね。
使える使える、
うん、商用利用はできないのかな、
結構なんかいけるみたいだよ。
いい、はい、うん、そんな感じで、まあ、どんどんと世の中は進化、
こんなさ素晴らしいサービスを、まあ、とりあえずあの無料で提供とかされるとさ、ソフト会社とかアプリ会社とか上がったりだよね。
まあね。
ね、やっぱグーグルってすごいよね、
はい。
稼いでるだけあるわ。稼いだ利益を還元して私たちを楽しませてくれるわけじゃない。
まあただね、社税は世界征服ですから。
もうすでに世界征服されてるじゃん。
はい。
うん、と思いますよ。
はい。そんな新しいサービス、まあ、ちょっとね利用してみてどんなもんかなというのはしてみると面白いもかもしれませんし、まあハマらなきゃやらなきゃいいだけの話
ね。まあそうですね、はい、こんなんありますよというご紹介でした。
ございました。さて、では今回のヒデのリトルラジオこの辺でということになります。YouTube の方で最後までご覧いただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
YouTube のアーカイブですけども、前回からあの順次消していくみたいな話しましたが、はい、まあしばらく残しておこうかなと思
って。なんでなんでなんでアクセスがちょこちょこ来るのが嬉しいの。
まあ、まあ嬉しくっていうか、まあ、あの、あまりにもあれだったら消しますけども、
あ、
はい、まあ、ちょっとしばらく残しておきましょうかね。
まあ、最後に一言いいですか、
はい、どうぞ。
今日の FC 岐阜の試合を見に行ってですね、うん、なんかね60代後半のご夫婦がね今年のね最新レプリカユニフォームを2人で着てね屋台村うろうろしているのを見たらね、あんな風に年取れたらいいなと思いましてですね、はい、岐阜もサッカー文化ちょっと根付いたかなと思って微笑ましい感じになったんですよ、うん、結構シニアご夫婦で着てらっしゃる方多いよね、うん、いいことだなと思って、でこれで、まあ、岐阜県民が毎週の週末が楽しみになって、たまには長良川行こうかっていう風になって、それで、あ、こんな面白い試合見れたんだっていう風になったら最高だよねっていうのを思う、今日は思いながら、まあ、なかなかいい一日だったなと思いました、
はい。今日の入場者数は7000ちょっと
7077人、
はい、
まあまあまあ、あんな、うん、あんな雷鳴ってゲリラ豪雨が降った後っていうことを考えたら、
ね、まあ、勝ってるからというのも一番大きい理由かもしれませんけれども、ただそれでもちょっとね、股関節に行こうかという機運が戦ってるのは正しいかもしれませんし、
ね、いいことです。
FC リフの中の人たちもね、随分頑張ってます
ね。頑張ってました。
はい。
はい、
我々もできる限りまた見ていきたいなと思っております。はい、では、今回はこの辺で、どうぞ皆さん、最後まで何言ってんだ、最後までのお付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは、良い連休をお過ごしくださいませ、はい、今回もお会いいたしましたのは私ヒデと
明美でした。
ではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。